最後、問60ですね。日常生活自立支援事業について正しいものはどれか2つ選べと、いうことで問題出してます。はい。で、まあ、日常生活自立支援事業っていうのは、まあ、認知症高齢者で知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう利用者との、契約に基づき、福祉サービスの、利用援助等を行うものと、いうふうになってますね。はい。まあ、簡単に言うとこういうことなんですけども、まあ、これを、問題を解きながらですね、ちょっと深めにやっていこうかなというふうに思います。はい。で、1番ですね。まあ、利用料は原則として無料であるとありますけれども、これ×ですね。はい。まあ、利用料有料で、援助活動1回あたり1000円から1500円ぐらいかかりますよということですね。はい。この値段に関しては実施主体によって異なってきますよというところなんですけども、まあ、生活保護受給者っていうのは、無料ですね。はい。生活保護を受けている方は無料で、支援、援助を受けることができるというふうになってますね。はい。ということで、1番バスということになりますね。はい。で、次2番ですね。援助の方法は、相談、助言、情報提供を基本とし、福祉サービスの利用手続きや契約手続きの代行などを行うとありますけれども、はい、ここですね。まあ、判断能力が不十分なので、まあ、自立した生活が、ちょっとだけ困難にあるという人の、援助なので、まあ、この契約の手続きとか、まあ、利用の手続きとかっていうのは、支援、援助の対象になると。はい。いうことですね。はい。なので、2番余るということになりますね。はい。で、まあ、その他にもその定期的な訪問により、生活状況の変化を察知することに努めましょうよというふうになってますね。はい。ということで2番余るということになります。で、次3番ですね。支援の内容は福祉サービスの利用援助。で、日常的金銭管理サービス。で、書類や、印鑑等の預かりサービスであるとありますけれども。はい、これ丸ですね。はい。で、まあ、この、支援の内容っていうのは、まあ、生活支援員が行いますということですね。はい。で、まあ、入れ替えられやすいのが、まあ、これ日常的金銭管理サービスのところなんですけども、この日常生活自立支援事業と言ってるぐらいなんで、まあ、日常的な金銭管理のサービスなんですね。で、まあ、その資産とか、自分の持ってる資産とかのを管理するのは、その青年貢献制度の方に入りますので、この青年貢献制度と日常生活自立支援事業っていう、ここの、この比較がよく出てくるんですね。ここは、注意しておきましょうと。金銭、日常的な金銭管理のサービスだけなんでね。はい。で、まあ、それを支援するのが、まあ、この生活支援員が行うということなんですけど、この、支援計画っていうのは、専門員が作成するんですね。なので、まあ、よく引っ掛けて出てくるのが、まあ、支援計画は、生活支援員が作成するとかっていう文章がよく出てくるんですけども、ここは、まあ、入れ替えて、そういうふうに出してくるので、ここはしっかりと覚えておきましょうという感じですね。はい。ということで、3番は丸ということになりますね。はい。で、次4番ですね。要介護認定等に関する手続きの援助や、認定調査の立ち会いなど、介護保険の利用に関する支援は援助内容に含まれないとありますけれども、これ×ですね。これ当然含まれます。これも、福祉サービスの、まあ、利用援助等を行うものと、この福祉サービスの利用援助っていうところに入ってきますので、4番は×ということになりますね。はい。で、最後5番ですね。日常生活自立支援事業は、判断能力を欠く状況にある人を支援することを目的とするとありますけれども、まあ、この文章のですね、ここですね、判断能力が不十分な方っていうのが、まあ、この日常生活自立支援事業の対象になります。で、判断能力を欠く状況にある人、っていうのは、青年貢献制度の対象というところになりますので、まあ、これもそのまま覚えていいかなというふうに思います。判断能力が不十分な方っていうのは、日常生活自立支援事業の対象。で、判断能力を欠く状況にある人っていうのは、青年貢献制度の対象であるということになるので、5番バスということになりますね。はい。ということで、問い60の正解は2と3ということになります。はい。で、まあ、日常生活自立支援事業をちょっとまとめてみたんですけども、まあ、実施主体っていうのは、都道府県社会福祉協議会及び、指定都市社会福祉協議会と、いうことになってますね。はい。まあ、ただし、この、窓口っていうのは、まあ、ここの、都道府県社会福祉協議会及び指定都市 社会福祉協議会から以降委託を受けた市町村、社会福祉協議会が、実施することができるというふうになってますね。はい。で、利用対象者なんですけども、さっきも言ったんですけど、この判断能力が不十分な、方が対象ですよと。で、サービス内容に関しては、この3つですね。自動的な金銭管理。で、2つ目が、福祉サービス利用の援助。で、3番が、書類と預かりですね。はい。支援の計画は、専門医が作成して、具体的支援というのは、生活支援が行うと、いうことになりますね。はい。まあまあ、この辺ぐらいまで覚えとったら、あとはまあ選択肢見て、まあ切っていけるかなというふうに思いますので、まあなるべくこう、覚えることを少なく、まとめてみましたので。はい。まあ、もしよかったら参考にしてみてください。はい。今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。